街を歩いていてですね。
はい。
ふと見上げると、巨大なクレーンが何台も動いている。
よく見かける光景ですね。
ですよね。そんな光景に出くわしたこと、あなたもありませんか？実は、都市の風景がガラッと変わるときって、そこには必ず知られざるビジネスのチャンスが隠されているんですよね。
まさにその通りです。
いつも新しい知識を探求しているあなたなら、きっとこの裏側にあるダイナミズムにワクワクするはずです。ということで今回の深掘り、早速始めていきましょう。
よろしくお願いします。
今回のミッションなんですが、2026年2月22日付のパーテーションラボの最新レポート、これを読み解いていきます。
非常にタイムリーなレポートですね。
そうなんですよ。今、札幌で10年に一度と言われる激変が起きていて、で、それがなぜか中小企業に大きな特需をもたらしていると。
ええ。
その驚くべきからくりを解明していくのが我々の目的です。キーワードは大刷新、大刷新ですね。それから2026年問題。
はい。
新幹線の工事の遅れとか、最新鋭のオフィスビルの大量供給が、なぜかパーテーションの売り上げ急増につながっているという、これ一見全く関係なさそうな点と点なんですけど。
ええ、一見するとそうですよね。でもこれが今日見事につながります。このトピックは単なる地方の不動産ニュースとして片付けるにはあまりにも惜しい内容なんですよ。
と言いますと、
マクロな都市計画がいかにしてミクロな私たちのその働く空間ですとか、ビジネスの選択に直接的な影響を与えているのか。
なるほど。
はい。働き方の進化と都市デザインの交差点を探る極めて素晴らしいケーススタディだと言えます。一緒に思考を深めていきましょう。
楽しみです。さてここから一つずつ紐解いていきましょう。まずは今の札幌を語る上で絶対に外せないキーワード、大刷新についてです。
はい、大刷新ですね。
これ、2022年度から札幌市が官民一体となって進めている札幌駅、大通り、そしてすすきのエリアの大規模再開発と企業誘致のスローガンなんですよね。
大きく新しく札幌が変わる、その頭文字と刷新という言葉をかけているわけです。
このキャンペーンのロゴデザインなんですけど、パッと見はすごくシンプルなんですが、実は結構緻密なメッセージが隠されているんですよね。
そうなんですよ。とても計算されたデザインでして、まず、札という文字を立ち並ぶビル群に見立てているんです。
ああ、なるほど。確かにビルに見えますね。
ええー。そして、王と新の文字の両サイドをぐっと外側に広げるようなデザインにすることで、ビルが次々と立ち並んでいくスケール感やインパクトを視覚的に強調しているんです。
へえ、面白い。
さらに、基本カラーには新しい街を感じさせる爽やかな空色が採用されています。
空色ですか？
はい。この街はこれからどう変わっていくんだろうというポジティブな希望を抱かせる非常に巧みなデザインですね。
視覚的にもこれからでかいことが起きるぞとアピールしているわけですね。でもここで素朴な疑問なんですが。
はい、何でしょう？
なぜ今これほどまでに企業が札幌に押し寄せているんでしょうか？もちろん自治体が手厚い補助金を出しているとかそういうのもあるとは思うんですけど、それだけじゃなさそうですよね。
ここで非常に興味深いのはそのマクロな背景なんです。単なる地方創生という枠組みではなくて、国家レベルの戦略が大きく絡んでるんですよ。
国家レベルですか？
ええ。例えば2024年の6月に東京、大阪、福岡とともに札幌が指定された金融資産運用特区があります。
ああ、ニュースで話題になっていましたね。
はい。これにより国内の金融機関や外資系企業が札幌に新たな拠点を設立する動きが一気に加速しているんです。
なるほど。国を挙げた特区としての熱量が今まさに札幌に向かっていると。
さらに決定的なのが千歳市に進出する次世代半導体メーカーラピダスの存在ですね。
出ましたね、ラピダス。
トヨタ自動車、NTT、ソニーグループなど日本を代表する企業8社が設立し、政府も強力に支援しているこの巨大プロジェクト、この波及効果が凄まじいんです。
というと関連企業がたくさん集まってくるということですか？
その通りです。製造やサプライチェーンに関わる関連企業がアクセス拠点となる札幌の中心部にこぞってオフィスを構えようとしているんですよ。
いやー、特区の指定に巨大半導体プロジェクト、そりゃ企業も集まりますよね。でもそれだけの企業がドドッと押し寄せるとなると、当然オフィスの場所が必要になりますよね。
はい。
一体街のスケールはどれぐらい変わるんですか？
今の札幌はまさに規格外の建設ラッシュです。ちょっと数字を聞くと驚くと思いますよ。
おお、どれぐらいですか？
2020年から2030年までの10年間で どれくらいの新しいオフィス空間が生まれると思いますか？
10年で、全然想像もつかないですが、東京ドームで言うと、
実に東京ドーム約6個分です。
6個分？
はい。面積にして約30万平方メートル、約9万坪もの新しいオフィスがこの期間に誕生するんです。
ドーム6個分が全部オフィスビルになるってことですか？めちゃくちゃな広さじゃないですか？
ええ、桁違いです。現在建設中のランドマークもすごいですよ。例えば、O2C4 丁目の札幌湾。
札幌湾？
はい。2029年8月に竣工予定で、高さは185メートル。あの高級ホテルのパークハイアットも入居します。
うわ、パークハイアットが。
さらに、札幌駅南口にはヨドバシカメラなどが参画する33階建ての複合施設が2028年7月に完成予定です。そして、旧エスタ跡地には2034年度に北海道一の高さになるビルが計画されています。
ちょっと待ってください。それだけピカピカの最新鋭のビルが大量に建ったら、当然資金力のある大企業はそっちに引っ越しますよね。
ええ、そうなります。
でも、当初の計画だと、この再開発のゴールって、2030年度の北海道新幹線の札幌維新に合わせていたんじゃないですか？
おっしゃる通りです。しかし、ここで計画と現実の間に非常に大きなギャップが生じてしまったんです。
ギャップですか？
はい。巨大な岩盤や軟弱地盤の影響でトンネル工事が難航しまして、2025年3月の有識者会議で新幹線の延伸が早くても2038年度末以降にずれ込むという見通しが示されたんです。
2038年度末、だいぶ先になりましたね。
ええ。つまり、ビルの開発タイムラインとインフラ開通のタイムラインに大きなズレが生じたわけです。
なるほど。ここからが本当に面白いところなんですが、この巨大ビル群の建設ラッシュとインフラのズレ、これが引き起こすのが今回の核心である2026年問題なんですよね。
はい、その通りです。
2025年に約 1.1 万坪、2026年には約 1.5 万坪という記録的なオフィス面積がドーンと供給される。で、最新鋭の設備が整った新築ビルが完成して、大企業がそっちへ移転する。すると何が起きるか。
大企業がもともと入っていた、立地の良い既存の A クラス、あるいは B クラスのビルに、まとまった二次空室がぽっかりと生まれるんです。
二次空室。
これが大きな引き金になります。データを見るとその動きは鮮明でして、2026年1月時点の札幌市の大規模ビルの空室率は 3.23%。募集賃料は、坪あたり1万3000円台前半で推移しています。
なるほど。空室ができると、ビルのオーナーさんとしては焦りますよね。
ええ。オーナーとしては、この二次空室を一日も早く埋めたいわけです。そこで何をするかというと、フリーレント、つまり数ヶ月分の家賃を無料にしたり、賃料の値下げ交渉に柔軟に応じるようになるんです。
つまり、大企業のお下がりというとちょっと言葉が悪いですけど。
はい。
要するに、これまで中心部の高立地は高くて手が出ないと諦めていた中小企業やスタートアップにとって、ハイスペックなオフィスという、いわば VIP 席へのチケットが手に入る絶好のチャンスが来ているってことですよね。
まさにその通りです。大企業の移動というマクロな動きが、中小企業に移転特許というミクロな恩恵をもたらす、まるで玉突き事故のような現象が起きているんです。
いやー、都市のダイナミズムですね。でも実際にどんな企業がこの VIP 席を狙って移転してきているんですか？
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、入居する企業側の事情も見えてきます。実は今、首都圏の IT 企業などが BCP、つまり事業継続計画の目的で札幌を選ぶケースが増えているんです。
ああ、BCP、万が一の自然災害リスクを分散させるためですね。
ええ、東京の一極集中を避ける動きですね。
なるほど。でも、札幌となると、冬の雪はどうするんですか？私も冬の札幌に行ったことがありますけど、記録的な大雪が降ると交通網が完全に麻痺しますよね。
そうなんですよ。そこが重要なポイントでして、いくら新しくて広いオフィスでも、バスや JR が止まって社員が出勤できなければ、BCP の意味がありません。
確かに。
結果として何が起きているかというと、雪の影響を受けず、定時運行が可能な市営地下鉄沿線へのオフィス集中なんです。
なるほど。
BCP というマクロな目的で来たはずが、雪という非常にローカルな実態によって、特定のエリアに需要が集中しているというわけです。
面白いですね。 雪国のビジネスにおいて交通アクセスの確立性は文字通り命種ですからね。さべ、ここで少しリスナーのあなたに問いかけさせてください。
はい。
あなたの今のオフィスどうですか？ただ机がずらっと並んでいるだけの空間になっていませんか？今オフィスは単なる作業場から価値創造の場へと激変していますよね。
本当にそうですね。
例えばその日の業務内容に合わせて時間や場所を自由に選べる ABW というスタイルの導入だったり、
アクティビティベースドワーキングですね。
はい。そしてオンライン商談が当たり前になった今、周りを気にせず話せるウェブ会議用の防音ブースなんてもはや必須条件じゃないですか。
おっしゃる通りです。採用力を強化し、社員のエンゲージメントを高めるための空間の質への投資、これが企業の生き残りを分ける時代になっています。
はい。
ただここで中小企業はジレンマに陥るんですよ。高立地の二次空室をお得に手に入れたものの、内装に大企業のような莫大な予算をかけることはできないと。
そうですよね。家賃はお得になったけど、内装工事費が高すぎて結局かっこいいオフィスにできないじゃないかってなりそうです。
そうですね。そこで彼らが直面する限られた予算でいかに質の高い空間を作るかという課題、その最適解として浮上しているのが今回のレポートの主役であるパーテーションなわけです。
つまりこれは何を意味しているんでしょうか？なぜただの壁ではなく、今回の情報源であるパーテーションラボ札幌がIT 企業や若手経営者に爆発的な人気を誇っているのか。
ええ。
単なる宣伝じゃなく、ここにはすごくクレバーなビジネス戦略が隠されているんですよね。最大の理由は何ですか？
ズバリ、メーカーである IPIC 株式会社の直販による中間マージンのカットです。
直販ですか？
はい。通常オフィスをデザインしようとすると、デザイン会社や施工代理店を通すため、コストが跳ね上がります。しかし、メーカー直販の仕組みを使うことで、ガラス張りや木目調、アルボシックなブラックパネルといったハイグレードなデザインを驚くほど低コストで実現できるんです。
なるほど。浮いた予算でさっき言っていた防音ブースを入れたりできるわけだ。
そういうことです。
売り手市場が続く IT エンジニアの採用において、オフィスの見栄えとか風通しの良さって企業ブランディングに直結しますからね。このかっこいいオフィスで働きたいと思わせる空間を予算内で作れるのはでかいです。
さらに、機能面での優位性も見逃せません。昔ながらの LGS、いわゆる軽量鉄骨で作る固定の造作壁と比較すると、パーテーションの強みは圧倒的な柔軟性にあるんです。
柔軟性というと？
解体、移設、国替えが容易であるということです。スタートアップ企業って人員の増減が激しく、変化のスピードが速いですよね。
はい。半年後には部署が倍になっているかもしれないですからね。
ええ。そんな時、固定の壁だと壊すのも大掛かりですが、パーテーションならレイアウト変更が簡単です。退去時の現状回復コストも圧倒的に抑えられますし。
なるほど。
さらに部材をリユースできるので、SDGs の観点からも非常に評価されています。
デザインだけじゃなく、企業の成長スピードに合わせて形を変えられる。めちゃくちゃ理にかなってますね。しかも、ただの仕切りじゃなくて、顔認証とかスマートロックと連携したセキュリティドアだったり。
はい。
機密情報を扱う IT 企業向けに音漏れを防ぐスティールパーテーションの防音性だったり、実務に直結する機能も備わっていると。
ええ、まさにその通りです。
でも、これって全国どこでも同じじゃないですか。なぜ札幌で特に支持されているんですか？地域密着ならではの強みがあるんでしょうか？
はい。そこが非常に重要なポイントです。北海道の過酷な冬は、雪害による資材搬入の遅れというリスクを常に抱えています。
ああ、さっきの雪問題がここでも。
ええ。東京から部材を取り寄せていたら、工期に間に合わない可能性があるんです。しかし、パーテーションラボ札幌は、メーカー直販の豊富な在庫を地元に持ち、専任体制を敷いているため、ワンストップでスピーディーな施工が可能なのです。
雪の影響を最小限に抑えられるわけですね。
さらに、札幌の地下街や特定のビルごとの厳しい搬入ルールに精通した地元密着のスタッフがいる。これは工期を死守する上で極めて重要です。
確かに、地元のルールを知らないとトラブルになりますからね。
一方で、東京の秋葉原にある大型ショールームとオンラインで連携することで、常に最新のオフィストレンドやデザインを吸収しているんです。
なるほど。
このローカルの機動力と中央の最新トレンドの融合、これが彼らが選ばれる決定的な理由でしょうね。
いやー、見事なビジネスモデルの勝利ですね。さて、今回の深掘りいかがだったでしょうか？ 大猿新という国家レベルの巨大なマクロの変化と、新幹線延伸の遅れ、それが玉突き事故のように二軸質を生み出し、結果的に中小企業が限られた予算で大企業並みのオフィス環境を手に入れるというミクロな恩恵をもたらしている。
はい。
そしてその変化のスピードを支えているのが柔軟性の高いパーテーションだったというわけです。
私は知識というのは理解し応用されて初めて最大の価値を生むと信じています。
素晴らしいですね。
今回起きた札幌のケーススタディは決して遠い町の不動産の話ではありません。状況の変化をどう読み解き、どう自社のチャンスに変えるか、あなた自身のビジネスやキャリアにおける変化の捉え方の素晴らしいヒントになるはずです。
間違いなくビジネスパーソンにとって大きな気づきがありますね。
そして最後に、これはある重要な問いを私たちに投げかけています。
何でしょうか？
今回は、オフィス空間におけるパーテーションの柔軟性、いわゆるモジュール化についてお話ししました。
はい。
しかし、新幹線の延伸遅れや気候変動など予測不可能な事態が次々と起きる現代において、この解体再構築が容易であるというアプローチはオフィスを超えて私たちの住居や都市デザインそのものにも応用されるべきではないでしょうか。
都市デザインそのものにですか？
もし都市全体が必要に応じて形を自由に変えられる巨大なパーテーションのような構造を持っていたとしたら、私たちの未来はどう変わると思いますか？
それはものすごく刺激的な視点ですね。人口の増減や気候に合わせて都市そのものがパズルのようにアップデート可能な空間になる。想像するだけでワクワクします。
ええ、本当にそうですね。
常に学び続けるあなたのような知的好奇心旺盛なリスナーを今日も少しでも刺激できたなら嬉しいです。ぜひこの最後の問いをあなた自身の頭の中でさらに深掘りしてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。